犯罪最前線、お金払うから許して。聴覚障害者に対し卑劣な訪問販売、弱者を食い物にするタワマン兄弟。高齢者や耳の不自由な人を狙って訪問販売を繰り返し、現金を騙し取ったとして準詐欺罪などに問われた20代の兄弟が3月、大阪地裁で有罪判決を受けた。騙された被害者が認知症など心身耗弱状態である場合などに適用される準詐欺罪が、耳の聞こえない聴覚障害者に適用されるのは珍しい。架空の支払いを筆談で迫るといった卑劣な手口に対し、大阪府警の幹部は、証拠を一つ一つ積み上げたと明かしている。 SNS で被害者の情報を共有。大阪地裁の公判や大阪府警への取材によると、兄26歳が立ち上げた訪問販売業者エスカーリーでは、現場責任者である弟25歳が20代の男女5人に指示して高齢者の多い団地に出向き、一人暮らしの人に目をつけて営業していた。だがその実態は、火災報知器の電池交換など適当な名目で高額な契約を結び、現金を支払わせるというもの。検察は、社会的弱者を食い物にする違法な営業とした。メンバーは認知症の高齢者など何度も騙される顧客について、突撃という言葉から突と揶揄し、 SNS で情報を共有していた。80人ほどをリストアップし、やり取りの中には、ボケてるで、とことん行きましょう、おかわりし放題といった文言もあった。有罪判決を受けた兄弟はタワーマンションに住み、豪華な生活を送っていたという。捜査関係者は、高齢者の中でも被害を訴えづらい人を狙っていたと憤る。筆談で金銭要求。グループの悪質性を際立たせたのが、聴覚障害がある一人暮らしの60代女性に対する犯行だ。トイレ掃除に床の張り替え、浄水器の取り付け、エアコンや室外機の洗浄。グループは女性宅に押しかけ、架空の作業も混ぜながら代金を支払うよう筆談で求めた。あるやり取りでは、グループ側が、クリーニングしたから金払え、払わなかったら訴えるぞと22万円を要求。女性がお金がないと伝えると、18万円で許したろと返していた。やがて年金などの支給日を狙って女性宅に押しかけ、筆談で現金を要求。女性はお金を払うから許してくださいとグループに謝罪までしていた。令和4年11月から半年間の間に、女性は現金およそ300万円を騙し取られたという。準詐欺罪の適用を裁判所も追認。大阪府警が聴覚障害者の事件を立件する際に適用したのは準詐欺罪だ。刑法では知識不足の未成年者や判断能力が十分でない心身耗弱状態の人につけ込み、財物や財産的利益を得る罪とされる。聴覚障害者が被害に遭った悪質訪問販売には、特定商取引法違反罪が適用されることが多く、罰則の重い準詐欺罪の適用は異例。大阪府警と検察は、聴覚障害者の女性が生後間もなく耳が不自由となり、学校教育も十分に受けられなかった生育環境なども判断材料にした。相手の言葉を額面通りに受け取り、言いなりになる傾向や、中度の精神地帯から社会生活状況に応じた合理的判断や処理能力に障害があったとし、心身耗弱状態だったと結論付けた。また女性宅のゴミ箱からグループとの筆談メモも押収。グループの SNS のメッセージとも照合して、メモを時系列に並べ、犯行当時のやり取りを突き止めた。こうした大阪府警などの判断を大阪地裁も追認し、兄弟に対し執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。二人とも控訴せず確定した。 疑問があっても意思表示しづらく、聴覚障害者が被害者となる場合、障害者が被害を伝える方法が限られるため、被害が表面化しにくくなる。大阪聴力障害者協会の長宗正夫常任理事によると、特に聴覚障害の高齢者は、過去に教育的支援が受けられず、読み書きの苦手な人が多い。相手に意思表示するのも苦手で、今回の被害女性についても、状況を不審に思っても周囲に伝える方法がなかったのではと分析している。他人が何度も押しかけて居座る恐怖感から、被害女性が拒否することが難しかった可能性もあり、ある意味虐待に近いケースと憤っている。以上、産経新聞犯罪最前線をお届けしました。記事の全文はウェブ産経ニュースでお読みいただけます。ナレーターは私、加藤彩乃でお届けしました。